この教会では毎月第2火曜日の午後に賛美歌と唱歌を歌う会というのをやっています。2011年にこの会堂ができてから始まった集会で、近隣の方々と一緒に昔から歌い継がれている唱歌を歌って懐かしんだり、賛美歌をソプラノ、アルト、テナー、ベースの4部に分かれて歌って、上手だねと自画自賛して楽しんでいるっていう、そういう会です。それだけではありません。伝道集会や教会バザー、クリスマスイブ礼拝といった時には、皆さんの前で日頃の練習の成果を披露しています。5月も先週の火曜日に賛美歌と唱歌を歌う会が行われました。この日、賛美歌と唱歌を歌う会はいつもと違いまして、韮崎周辺地域の人たちで結成されている南アルプス泉コーラスというグループと、朝日町唱歌を歌う会という、この2つのコーラスグループと韮崎教会の賛美歌と唱歌を歌う会、この3つのグループの交流会として行われました。きっかけは、賛美歌と唱歌を歌う会に参加していたご夫妻の方が、他の2つのコーラスグループにも掛け持ちで参加しているという、そういう方からの提案でありました。場所が教会っつうと、もしかしたら抵抗ある人がいるかもしれんけど、とにかく一緒にやってみましょうということになった。それでプログラムは、それぞれのグループごとで普段練習している歌を披露する発表会という形として行い、お互いに上手だねって褒め合いましょうっていう、そういう、なんか能天気な会ですね。褒め合いましょうっていう、それプラス上を向いて歩こうとか、学生時代、青い山脈、ふるさとといった昔懐かしい歌をみんなで一緒に歌いましょうと、こういうプログラムにしました。そして当日、お天気にも恵まれて、午後1時15分に始めて、20分の休憩、ティータイムを挟んで3時半まで、プログラムは予定した通りに進み、皆さんとても喜んで、帰っていかれました。何しろ、その交流会に集った韮崎教会の賛美歌と唱歌を歌う以外の2団体の方々は、ほとんどは教会に入るのが初めてという人です。そういう方々です。始まる前は正直大丈夫かなと、少しドキドキしながら、時間より早めに皆さんが来られるのを外に立って待っていました。すると、あらかじめ駐車場は少ししかありませんから、乗り合わせてきてくださいとこう伝えていたこともあって、皆さんそれぞれよそに車を止めて、こう 4,5 人ずつのグループがですね、こう一つまた一つとこう教会に向かってくるんです。向かって歩いてくるんです。その最初のグループが教会の前に来た時です。70歳ぐらいの女性が教会の前の看板を見て立ち止まり、大丈夫だから、大丈夫だからと2回繰り返してつぶやいたと思ったら、入り口に立っていた私に、私大丈夫かしら、ねえ私も大丈夫と聞くのです。びっくりしました。こんにちは、よくおいでくださいました、どうぞお入りくださいと、そういうつもりでいたものですから、思いもよらない展開に動揺してしまいました。それは当然でしょう。全く初対面の方から真剣な面持ちで、私大丈夫かしらと、ねえ私も大丈夫と聞かれたわけですから、突然のことに戸惑いました。なんだかよく分かりませんでしたが、私はとっさに言ったんです。大丈夫、大丈夫ですよそういうのが精一杯だった。その方は、そっか、大丈夫か、よし、大丈夫、大丈夫、そうつぶやきながら教会に入っていったんですね。その後もこの女性のように、教会の前の看板に足を止めてつぶやく人が何人もおられました。小声で、大丈夫だからか、大丈夫だから、ここでつぶやきながら教会に入っていく。帰り際にも看板を見て佇む方が何人もおられた。大丈夫だから、この言葉に足を止め、つぶやく方々の姿を見て思いました。みんなそれぞれいろいろあるんだろうな。そのいろいろというのは、きっと心配事でありましょう。多かれ少なかれ悩みの種がある。それによる不安、迷い、恐れ、苦しみ、悲しみ、そういったあれこれ、怒り、憤りもあるかもしれない。 そういうものがあって大丈夫じゃないんです。違う言い方をすれば、気持ちが揺れ動いている、心が定まらない、落ち着かない、つまり身の置きどころが見えない、心身ともに落ち着くところを見失っているということでありましょう。だから不安なのです。あれこれ迷うのです。怖いんです。そういう時は苦しいんです。悲しくもなる。国語辞典で大丈夫と引くと、強くて危なげがない様子、確かで間違いがない様子、こういう意味ですね。人間誰しも不安、迷い、恐れ、苦悩、悲しみ、そういうものから解放されたい、そういう思いを持つ、そう思って願うことは当然でありましょう。あれもこれも大丈夫になりたいんです。安心したいんです。心身ともに落ち着きたいんです。しかしなかなか思うようにはいかない。目の前のあれやこれやで人の心は不安、迷い、恐れ、苦悩、悲しみにとらわれて支配されてしまう。それが現実でありましょう。先ほど朗読されましたサムエル記の下の1章17節以下に記されている歌は、大切な人、愛する人の死を悼む挽歌です。死んでしまった人のあれこれを思い起こし、ああ勇士らは倒れたと、こう繰り返し歌う。その心を支配しているのは嘆き、悲しみだけではなくて、愛するものを打ち倒したものに対する敵意、憎しみ、恨みであったでしょう。一度そういう思いにとらわれると、それ以外のことが見えなくなってしまう、考えられなくなってしまう。そしてその思い、考えが入り混じって気持ちが揺れ動く、心が定まらない、心身ともに落ち着くところを見失っていくのです。今日のヨハネによる福音書14章に描かれているイエス様の弟子たちは、まさに気持ちが大きく揺れ動き、心が定まらず、心身ともに落ち着くところを見失っている者の姿そのものでありましょう。なぜならば、12人の弟子たちの中に1人裏切り者がいる。12人の弟子たちの中で一番弟子と言ってもいいペトロがイエス様のことを知らないと3度言う。今しばらくあなた方と共にいるが、あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなた方は来ることができないという、いわば決別の言葉。そのことをイエス様ご自身の口から聞いたからです。我々の中にイエス様を裏切る者なんているのか、そんなことありえない、信じられない。イエス様、あなたのためなら命を捨てますとまで言っているペトロがイエス様のことを知らないなんて言うわけがない。イエス様は今しばらくあなた方と共にいるが、あなた方は私を探すだろうなんて言ってるけども、なんでそんなことを言ってるんだろう。私が行くところにあなたたちは来ることができないとは一体どういうことなのか。そういったいろんな思いがもう弟子たちの中を、心を駆け巡って、もう心中は大騒ぎだったでしょう。イエス様はそのことをすべて知っておられた。だから言われたのです、心を騒がせるなと。この騒がせるなと訳されている言葉、うろたえるな、怯えるな、不安を抱くなと訳すことができます。何事かによって人が心を騒がせる時というのは、うろたえている時なのです。あるいは目の当たりにした現実に怯え、不安を抱いている時なのです。そのような心持ちの者に対してイエス様は言われるのです。神を信じなさい、そして私をも信じなさいと。信じなさいということは信頼するということです。信頼するということは何かに頼る、任せるということです。